頑張ろう、つながろう、ウィーラブナバリ。特集、コロナを超えてつながる街へ。今日も誰かとつながってる。普段からのつながり大切に。地域包括支援センター、上田のり子さん。町の保健室は、地域の皆さんと連携し、一人一人と顔の見える信頼関係を築いていこうとしています。普段の様子がわかると、予防的な支援も可能となります。外出自粛時、町の保健室には、電話などで、感染が不安、心細いといった相談が寄せられました。何かあったとき、人と話をすることで心が楽になることがあります。見守りが必要な人もそうでない人も、普段から地域でのつながりを大切にしてください。近隣で頼る人がいない人も、まずはあなたの地域の町の保健室にご相談ください。写真1枚。桔梗ヶ丘地区町の保健室職員の3名の方が、それぞれカードを持って立っています。カード1。困った時にあなたのそばに。カード2。私たちがいつでもいるよ。カード3。名張は一つ。この3枚のカードで、つながりという言葉になっています。写真終わり。コロナ禍に立ち向かい、取り戻そうとしている日常とは。5月に緊急事態宣言が解除され、いち早く活動が再開された倉持地域のラジオ体操。倉持地区町の保健室と倉持市民センターが共催し、週に3回、15人ほどが集まります。住民の皆さんからの要望もあったので、感染防止対策を徹底して再開することにしました。皆さん生き生きしていますよ、と町の保健室の村上理恵さん、いつもラジオ体操を楽しみにしている小山美恵子さんは、屋外なので何とか再開できないかと町の保健室に相談したんです。急に集まれなくなって心細くなっていましたから、ここはみんなと顔を合わせてほっとできる場所、心の拠り所になっているんでしょうね、と話します。写真4枚、説明文がありますのでお読みします。倉持地区の町の保健室前で開催されているラジオ体操、体温測定や参加者名簿作成など感染防止対策も徹底。隣接する保育園の園児が出席員を押したり、井戸端会議が始まったりと、地域の人の笑顔があふれる場となっている。写真終わり。コロナ禍に立ち向かい、取り戻そうとしている日常は、人と人のつながりを大切にしながら、日々築き上げてきたかけがえのない日常に他なりません。つながり支え合える地域共生社会を一歩前へ。市では支えて受けてという関係を超えて、人がつながり互いに支え合う地域共生社会の実現に向けた取り組みを進めてきました。子育て支援、介護予防、生活援助、防災、防犯など様々な分野での住民自らが考え、自ら行う取り組みは、昨年12月に市内を視察した WHO 世界保健機関からも高く評価され、コロナ禍においても地域で築かれてきたつながりが生かされています。一方、全国で感染者やその家族などが阻害され、差別や誹謗中傷を受ける事態も起きています。誰もが いつ感染するかもしれない状況の中、互いを思いやりながら感染防止に取り組み、ウイルスを封じ込めていく。そして、もし自分が感染しても、温かく見守られながら、治療に専念できる。そんな社会が求められています。同じように、いずれ自分が認知症になるかもしれませんし、突然、体が不自由になるかもしれません。地域住民がつながりながら、困った時には手を差し伸べられる町を築いていくことは、誰にとっても必要なことなのです。コロナ禍が長期化していますが、感染者を阻害したり、つながりというライフラインを途絶えさせたりするのではなく、つながることの大切さを見つめ直し、私たちが築いてきた地域共生社会をさらに一歩前へと進めていこうではありませんか。人は人との関係の中でこそ生きていける。コロナを正しく恐れながら前進しよう。同志社大学社会学部教授、永田優さん。名張市などをフィールドに、地域福祉や包括的な支援体制について研究。名張市地域福祉計画策定委員会会長。地域で誰もが安心して暮らしていくことを目指す地域福祉の原点は、人と人が顔を合わせてつながり、支え合うこと。人は人との関係の中でこそ生きていけるのです。コロナ禍でそのつながりが否定されることは想定外の出来事でした。それに新型コロナウイルス感染症は、当初影響力や対処方法など未知の部分が大きく、恐怖が前面に出て他人をおもんばかることが難しい状況だったかと思います。感染拡大に伴い、全国的に地域の活動は大きく縮小しました。しかし、すべての人が当事者ですから、災害時のように一致団結しやすく、自分ごととして、その不安や困りごとを共有しやすい状況だとも言えます。感染予防を前提とした新しい生活様式が示され、緊急事態宣言が解除される中、地域で助け合い、支え合う活動は徐々に再開されています。こうした中、名張市では2つの強みを発揮できたのではないかと感じています。一つは、孤立したり、ストレスを抱えたりした人が、身近に相談できる場所があること。そしてもう一つは、専門職と地域の人が共に地域づくりを行ってきた素地があるということ。つながりの中で地域の人の力が生かされています。その一方で、普段から地域とつながりがなかった人や、困っていると声を出せないでいる人は、コロナ禍の中、ますます孤立してしまっているはず。これまで続けてきた地域の行事や活動をコロナ禍だからと安易に中止してしまうのではなく、感染防止対策をしながら何か工夫できないか、状況に応じて取り組めないかを改めて考えてみてください。新型コロナウイルスを正しく恐れながら、地域福祉の歩みを止めない。今はそんなステージに入っているのだと思います。市民活動における感染防止の基本的な考え方、市ガイドライン。詳しくは市ホームページに掲載しています。1、発熱者などの施設への入場防止、参加者名簿の作成。2、密閉、密集、密接の防止、マスク着用。3、手洗い、手指消毒の徹底。QR コードが掲載されています。